3月14日木曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介する、ハローワールドトピックスをお送りします。プロテリアル、生成 AI で原料合成の疑似実験、素材開発に。プロテリアルは素材製品の開発に生成 AI の利用を始めました。従来のシミュレーションなどでは予測しにくい原料の配合などを予測でき、素材開発の期間の短縮につなげます。素材にもよりますが、将来的に開発期間を従来比10分の1程度にすることを目指します。自動車の電動化などで新たな素材開発が求められる中、生成 AI の活用で競争力を高めます。ゲーセンは推し活センター、セガ買収のジェンダ躍進。ゲームセンター3位のジェンダが推し活センターへの変身を進めています。驚きのセガ買収から3年強で店舗数を5割増やし、ギーゴへと衣替え。主力のクレーンゲームでキャラクター景品の調達力を高め、クリエイターを発掘して独自商品も作ります。カラオケや映画配給者も次々参加に収め、エンタメ業界のゲームチェンジを仕掛けます。直行便なくても北海道でスキー。ニセコなどアメリカからの客増加。豊富なパウダースノーを求めて北海道を訪れる北米からの客が増えています。円安に加え、海外スキー場の雪不足が背景にあります。北海道への直行便がない欧米からもインバウンドが集まり、利用実績が新型コロナウイルス化前の水準を超えるスキー場も出てきました。バイオの薬、がんの幹部に直送、東大発進行、26年治験へ。バイオ医薬品を狙った幹部に効かせる送達技術をスタートアップが開発します。東京大学発のレッドアローセラピューティクスは2026年にも独自の送達物質を組み込んだ抗がん剤の臨床試験を始めます。バイオ薬は効き目が強い反面、患部に届きにくい点が課題です。送達技術は副作用の抑制にもつながります。東芝、CO2 から航空燃料を作る装置、製油所で活用。東芝は2030年に二酸化炭素を使って再生航空燃料、SAF を作る製造装置を発売します。年生産能力は最大20万トンで、日本とニューヨーク間を300往復する分にあたります。政府は30年までに日本の空港で給油する燃料のうち1割を SAF にするよう定めており、拡大が見込まれる需要を取り込みます。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉はアカデミー賞、チェックしておきましょう。映画会社幹部や俳優、監督ら36人が1927年に設立したアメリカ映画芸術科学アカデミーが主催しています。まもなく映画賞の創設が発案され、29年5月には第1回を開催しました。映画賞としては世界で最も歴史があります。授賞式の前年にアメリカで劇場公開した作品が対象になります。監督や俳優、脚本家などのアカデミー会員による投票で結果が決まり、作品賞や俳優賞など23部門があります。以上が今日知っておきたい用語、アカデミー賞の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーではあなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日は ICC 所長に茜智子氏、戦争犯罪処罰へ重責担うというニュースをお伝えします。オランダハーグの国際刑事裁判所 ICC は茜智子裁判官を新所長に選びました。戦争犯罪を裁く国際法廷の顔として初めて日本人がトップにつきます。ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢をめぐって ICC の重要性は増しており、手腕が注目されます。ICC は 戦争犯罪や人道に対する罪などを犯した個人の訴追・処罰を任務とする常設の国際刑事法廷です。日本を含む124カ国地域が加盟し、日本は ICC の運営に必要な分担金の最大の拠出国でもあります。赤根氏は1982年に検事となり、函館地検刑事正などを歴任。18年に ICC 裁判官に就任しました。今回、裁判官による投票で所長に選出されました。23年3月、赤根氏ら ICC の3人の裁判官は、ウクライナからの子供の連れ去りに関与した疑いがあるとして、ロシアのプーチン大統領に逮捕状を出しました。ロシアは ICC に加盟しておらず、実際にプーチン氏を逮捕するハードルは高く、加盟国、非加盟国との対話を重ねて協力を得る必要があります。中東情勢への対応も課題になります。今後、赤根氏が2つの過酷な戦場をめぐり対処を迫られる場面が想定されます。世界を舞台に活躍する日本人女性の一人である赤根氏、とてもかっこいいです。今後の活躍に目が離せません。あなたのご意見、ぜひコメントで教えてください。
ここで、ビズポッドキャストカンファレンスのお知らせです。インスピレーションは音声から、ビジネスパーソンへの招待状。ラジオ日経主催、ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。音声コンテンツ業界のリーダーたちのトークセッションや、ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて、音声メディアの可能性を体感しませんか？この特別な2日間をお見逃しなく。詳しくは、ラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
3月14日木曜日、おはようございます。佐藤かな子がお送りしております。だんだん春を感じる日が増えてきました。私は絶賛花粉に苦しんでいますが、皆さんはお元気でお過ごしでしょうか。さて、皆さんは小説やドラマはどんなジャンルのものが好きですか？私はストーリーがしっかりあるものが好きで、サスペンスやミステリーが好みです。東野圭吾や港かなえなどは学生の頃から読み漁ってドラマも見ていました。先日、そんなサスペンスの世界の登場人物となって遊べるゲームをやりました。今、中国でも大ブームとなっているマーダーミステリーというパーティーゲームです。オンラインや実際に参加するものもあるようですが、私がやったのはカードゲームでした。殺人事件や不思議な出来事が起きたというシナリオが用意されていて、参加者はそれぞれ登場人物となって犯人を見つけたり、目的を達成することを目指しゲームを進めていきます。事件当日の行動やそれぞれの役柄の詳細が、会話やカードでどんどん明かされていき、嘘か本当かわからない他の参加者の発言から推理していくのが本当にリアルで面白いんです。そして私が体験したのは、実は途中まで本人も自分が犯人だとは明かされず、カードを引くたび新たな事実が発覚し、最後は衝撃の展開を迎えました。このゲームは複雑な状況や引っ掛け、伏線がたくさん用意してあり、たくさん頭を使うのと、基本会話をヒントに謎解きをしていくので、友達との仲も深まったように思いました。ちなみに私がやったのは5時間ほどかかり、最後は感動的なラストを迎えたので、次の日も余韻が抜けませんでした。ぜひサスペンス、ミステリーが好きな方はマーダーミステリーやってみてください。先週はたくさんのコメント、どうもありがとうございました。今週もコメントお待ちしております。さて、一つ前のチャプターでビズポッドキャストカンファレンスのお知らせがありました。私も2日間現地で参加予定です。リスナーの皆さんにお会いするのが今回初めてなので、とても楽しみにしております。無料ですので、ぜひ遊びに来てください。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経では X をやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してポストしています。このチャプターのリンクからアクセスして、ぜひフォローをお願いします。 私も X でいろいろつぶやいておりますので、ぜひチェックをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。それでは本日も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。あなたと作るヤング日経、佐藤かな子がお送りしました。いい一日をお過ごしください。